でせっかくなのね、テクニック指導に関連してブルクミュラー、
はい、
これをねお聞きの先生方もブルクミュラーをね生徒様にさせていらっしゃる方も多いので、何かこう一つ取り上げつつ、まあ、簡単にでもね、
はい、
教えていただけたらと思うのですが、
ブルクミュラーの話を私にさせると、
はい、
もう延々とできるみたいなことになってしまうかもしれないので、ちょっと危険なので、
やっぱりお好きだということを。
そうですね、好きであるっていうことと、
はい、
子供が弾くことができるほぼ唯一のロマン派の作品であるっていうことで、やっぱり小さいうちロマン派の曲って譜読みが大変だし、少ないですよね。でもブルクミューラーってショパンとほぼ同時期、ショパンより4歳ぐらいお兄さんだったと思うんだけれども、ただ長生きした人だから、だから本当同時期のもう本当ロマン派の人ですよ、ね、
うん、
他にロマン派 の作品を子供が弾けるかっていうと、
確かにそうですよね、
うん、あると思うんだけどすごく少ないと思うんですね。でとりあえずは弾けるし、ブルクミュラーがこれほど人気があるのはやっぱり曲が綺麗だからですよね、うん、それと私はブルクミュラーを、
はい、
レッスン子供に与える時に、その当時のやっぱりヨーロッパのライフスタイル、生活、
ライフスタイル
からヨーロッパの風物詩、生活、そういったものがここの中には現れていて、いわばシューマンの有限とアルバムの中にも出てくるものが、うんうん、例えば牧歌とか、それから狩りとか、それから帰り道、それから乗馬とか、そういったもの、牧歌っていうのは羊飼いさんが羊の番をさせていて、まあのどかな、いかにものどかで羊の番をしてる間にまあ暇だから、その間に何をしようかなみたいな情景描写でもあるんだけれども、
なるほどね、
一番最初のところ、もう本当のどかそのものですよね、
うん、
でも途中でちゃんと、色合い変わって、なんかちょっと曇ってで嵐でも一瞬来たかなとか、あ、なんか羊とか動物に何事か起こったなみたいなことをちょっと思わせるところがあってちゃんとした情景描写になって、その当時の羊飼いっていうのは田園詩だとか、そういったいろんな作品があると思うんだけれども、そういったことの元になってますから、それも覚えさせるというか説明をする。それからアラベスクであれば、うん、はい。